はい、それでは、始めますけれども、ですね、出エジプト記の、22章を開いてください。そしてですね、今日は16節から始めていきます。今日の題はですね、前回と同じですね、神の公正な物差しでパート2ですね。パート2になりますけれども、この21章から23章までがですね、この定めというふうに呼ばれている部分になります。その前が、神がシナイ山で、モーセに対して、モーセというかイスラエルの人たちに対してですね、10の戒め、実戒をお与えになって、それからモーセを呼び寄せ、モーセに語ったところです。で、この定めというのが、この法律というふうに書いてもいいと思いますね。この法廷のところで、この裁判官がこの裁く時の基準になります。初めに書かれていたのが奴隷についてでした。奴隷が解放されることについてでした。イスラエルの民がこの奴隷状態だったのが、それが解放されたというところから、この奴隷がいかに解放されるか、これが関心事だったんですね、神様にとって。で、その次に殺傷事件ですね、殺してはならない、殺さ、ということを神様が言われたことを具体的にですね、この人を殺す者は殺されるというふうに、いうことで、この殺人を犯した者はどうなるのかということが書いてありました。そして、今度は次は盗難ですね。これ22章から始まりましたけれども、盗難事故の時にどうするのかということですね。そして、今日から今日学ぶところは道徳についてです。道徳についてです。そしてその後にまた違う内容が出てきますけれども、初めがこの道徳、勧誘をしてはならないというところに関わってくるところですね。で、早速読んでみたいと思います。まだ婚約していない少女をいざない、彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならない。もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女のために定められた花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。これ一言で言うと、婚前交渉ですね。婚約していない処女をいざない、彼女と寝たと書いてあります。婚前交渉です。で、その場合はどうなるかというと、花嫁料を払わなければいけないというふうに書いてあります。これは簡単に言ったら、結婚をその女としなければいけないということになります。当時は花嫁料というのがありました。まあ、今で言ったら、慰謝料のような働きをします。当時は、この男が女を離縁したらですね、その女の人は、この今一人で独身で働けるような環境とかですね、または子供がいたら母子家庭ということで生活保護のが出ますけれども、そのようなものはなかったわけですね。だから、その娘の父親がまた養っていかなければいけないわけなんです。その生活費がかかります。それをこのもうもらっちゃうんですね、結婚するときに。なんかニュースで、この見たときにアフガンでもですね、そのような花嫁料の習慣がまだあるみたいなんですけれども、そのように、この前もって払う、まあ、身の代金みたいなものですよね。そして、非常に高いお金なので、まあ、大きな犠牲を、まあ、払うわけなんです。それでですね、ここで、この婚前交渉という、ことですね。これをちょっと考えてみたいと思います。実家の中での会員をしてはならないというこの会員の意味は、結婚をしているのにですね、この、その他の男または女とですね、この関係を持つという婚外交渉なわけですね。 では婚前交渉はいいのかどうかという話になります。まあ、私たちが一般通念の中ではどうなるかって言ったら別に構わないじゃないか、特にこれから結婚しようとしている人たちが同棲しても構わないじゃないかと、このいうですね、この意見があるわけですよね。じゃあ本当にそうなのかどうか、聖書、神様はどう思ってらっしゃるのかということをこう考えてみたいと思うんですね。聖書をですね、ずっとこの結婚について見ていくと、旧約聖書、また新約聖書でもそうですけれども、男と女の性的な結びつきが書かれているところは必ずそれがもうイコール結婚とみなされています。例えばアダムとエヴァが初めに結婚した時には男と女が二人が一体となるというふうに書かれているわけですね。これは一体となるというのは精神的に一体となるということだけではないですね。肉体的に一体、結びつきがあるんだという意味なわけなんです。だからセットなんですね。肉体関係を持つということと、その精神的また霊的なその一体関係を持つ、また社会的な責任がある一体関係を持つ、つまり結婚をするということは、これもワンセットであって切り離していないんですね。だから今ここで婚前交渉をしたのであれば、あなたはすぐにその責任を取りなさいですね。ちょっと彼女と寝てしまおうとかって考えても、いや彼女と別れよう、そういう軽々しい関係を持つことはできないんだよという、この抑制的な働きとしてのこの花嫁寮なわけなんです。だから婚前交渉というのは、そのもうまずその定義がおかしいんですよね。もうそこの場で結婚をするという意味であって、でこれをですね、英語ではちょっと正しい発音かちょっと調べなかった、コンスメーションっていうんですか、CONSUMMATION どう発音すればいいのかな、コンスメーションっていうんでしょうかね、いいんでしょうかこれどういう意味かと言いますと、完全とか完全になるとか成就するという意味なんです。でこれ、この言葉がよく使われます。なんでかっていうとですね、この男と女が結びつくのが完成の状態で、それまでの準備段階があるということなんです。ユダヤ人の結婚式にはですね、いくつかの段階がありました。で、この一つ目は、もう親がですね、まあ、お見合いをさせるわけなんです。でもその子供という、その男の子と女の子はですね、本当男の子と女の子なんです。文字通りの。小学生ぐらいの子がですね、もう、相手が決まってるわけなんですね。親がです。それぞれの親、両親がですね、こう、あってですね、じゃあ結婚しようとかっていうふうにして、いるわけです。そして婚期が来ます。で婚期が来た時に次に、婚約をするわけなんです。で日本で言ってるような、また他の国でもあるようなこの婚約という生易しいものではありません。ほとんど法律的な拘束力を持っている、夫婦としての拘束力を持っています。ただ離れて暮らしているっていうぐらいのものなんですね。でこの間だいたい1年ぐらいなんですけれども、そこで締結を守ってなければいけないわけです。待つわけですね。これのテスト期間があるわけなんです。でこの時に他の人と関係を持ったならば、もう死刑なんですね。これ立法に書かれてます。だから、ヨセフ、イエス様の父親のヨセフがですね、マリアを離縁しようとした理由はそこなんですね。内々に。ですね。だって、もし公に知られてしまったら、死刑なわけなんです。マリアは。もちろん処女降誕ですから。でも、ヨセフはそれを考えら、もちろんわかるわけなかったわけですけど、その見つかりに言われるまではですね。で、その根拠があります。婚期っていうか、その婚約期があります。そして次に結婚式です。で、結婚式の後に祝宴があります。その祝宴の後に二人が同じ部屋の中に入って、これ結ばれるわけなんですね。これがコンスメーションなんです。待つということがとっても大事なんですね。そして、この結婚を考えるときにですね、聖書の中でしばしば出てくるのは、神様と自分との関係が 夫と妻との関係に例えられているんですね。イスラエルはこのヤーウェの妻というふうに言われました。その婚約関係に入、結婚関係に入った。しかしイスラエルが他の神々に仕えていったことによって、この姦淫を犯し、それで神が一時的に離縁状を出したというふうに書かれていて、そして神がまた再び再婚をしてくださる。ですね。これ、ホセア書のところに詳しく、そのホセアはですね、もうこの自分がデモンストレーションしなきゃいけなかったんですよね。遊女。遊女と結婚しなければいけなくて、その遊女がですね、また離れていってって、で、また再婚する。それを、このイスラエルとの関係の中で、起こるんだということを神様お見せになったわけです。そして、クリスチャンは、エペソビトへの手紙の、この、五章のところですね。キリストと教会の関係なんですね。キリストが花嫁と言われています。そして、キリストが花嫁じゃない、逆。教会が花嫁と言われています。そして、イエス・キリストが花婿なんですね。で、私たちは今、どの段階にいるかと言ったら、婚約している段階です。婚約。婚約というか、その待っている段階ですね。ごめんなさい。待っている段階です。で、イエス様が私たちを、この結婚式へと招くですね。その号令がかかるのが敬虚なわけですね。その時まで待って、イエス様が戻ってこられるのを待っている状態です。だからその間に、この、締結を守っている、つまり霊的関与を犯さない。ということが求められることが書かれています。だから、待つということに、非常に大きな意味があるわけなんですね。で、神様が生の営みを与えてくださった、これは祝福ですね。埋めよ、増えよ、地に満ちよと、神様が言われた、その、関係は本当に素晴らしいものであるんですけれども、それはこの結婚、待って、そして結婚をしていくというところにあってですね、この婚前交渉をしてしまったら、その、この意味を神様が作ってくださったデザインを壊してしまうことになるわけなんですね。それで、ここで、この花嫁料を払わなければいけないというこの掟があるわけです。で、次いきます。18節です。呪術を行う女は生かしておいてはならない。オカルト、占い、チャネリング、霊媒、すべてですね。その女は生かしておいてはならない。死罪ですね。ここで女とありますけれども、聖書を見てもですね、まだ実際にも、この魔女とかですね、この霊媒師とかっていうと女の人が圧倒的に多いですよね。あと占いっていうのは、その男性向けの雑誌にはあんまりないですけれども、女性向けの雑誌にはたくさんあります。だからここで女という言葉使われてますが、まあもちろん男でもですね、こんなことしたら、まあ生かされるわけではないわけですけれども、なんでこれがいけないのか。ちょっとお遊びだからいいじゃないかと。ね。占いとかね。まあいいじゃないですかと。でもですね、何らかの霊と交流しているわけなんですね。これをやっているときに。多くの場合が。そうじゃないときもありますけど。多くの場合は何らかの霊と交流している。その霊というのは異なる霊であって、もちろん、悪しき霊、悪霊です。との交流をしているわけなんです。神様は霊です。私たちと霊を持って私、交わることを願っておられるわけですよね。で、それを全く違う悪しき霊と、この、交わりをするわけですから、この神の怒りが来るわけなんです。そして神様は私たちに最善を願っておられます。私たちに最善と祝福を願っておられますけど、悪霊は人を破壊することを考えていくわけですね。だから、恐れとか不安とかに駆り立たせてですね、その、占いとか、その、なんすか、チャンネルとかそういうことをやってるわけですね。そして、他のあらゆる汚れた行いへと、こう、誘導していくわけなんですね。それゆえに、この、呪術者が死刑に定められます。で、次に、獣と寝る者は全て必ず殺さなければならない。まあ、よく、獣勘とも言いますけど、獣の獣ですね。そして勘、勘、強姦の勘ですね。獣勘とも呼ばれる行為ですけども、これも、死罪ですね。 本当にこの殺さなければならないという意味もよくわかりますけれども、産めよ増えよと言ってそれぞれの種に従ってって言ってですね、神様はそれぞれの種で生まれていく。特に人間は神の形に作られたものですね。でその獣とその人間との間の行為、これが、まあ、死罪というわけです。で、当時の異教の世界では頻繁に起こっていました。この偶像っていうんですか、その像とかそういう記録を見ても、考古学のこの遺物ですか、にもこう出てくるんですね。でも、現代でも実は蔓延しています。で、ちょっと今、情報を知りたくてですね、昨日サーチエンジンでこの獣艦って言って調べたらですね、ブワーッと見てないですよ。その、なんか、その、タイトルだけずっと見てくる。全部アダルト関係のが、ブワーッと出てくるんですね。で、ある調査によりますと、今のエイズの発生源が、サルトの、ある男たちが猿との関係を持ったがゆえに広がったともいう結果もあります。報告もあります。ですから、神様がですね、この殺されなければいけないとかですね、いろいろ厳しいなっていうふうに感じる時がありますよね。でも、律法は私たちにですね、無意味にこの、なんていうんですか、酷使させるために与えられているわけではなくてですね、守りたい。そして、私たちの、この、なんていうんですか、この、まあ、幸福ですよね、簡単に言ったら。それを願っているがゆえに神様がこのようにですね、してはいけない。だってこれ殺されたらもう、蔓延することはイスラエルの社会ではなくなるわけですよね。簡単なわけですよね。それが今ここで書かれているわけですね。そして次に、ただ主一人の他に他の神々に生贄を捧げる者は誠実しなければならないとあります。で、この今言ったこの性的な関係の話が出てきましたよね。その後にこの神々という話が出ています。これくっついてるんですね。ローマ人の手紙を見ても同じなんですけれども、神様がですね、この被造物の中で目に見えない形で現れてくださっているとですね。にもかかわらず人間はですね、愚かにもです、知性を暗くしてですね、その神を認めないで作られたものを神と呼ぶと、その後に神はそれゆえに人々を欲望に引き渡されましたって書いて、あらゆる人間の悪い行いが書かれてるわけなんです。つながってるんです。で、実際につながってるんですね。そのこの時にイスラエルはですね、エジプトから出てきたところであります。そして、今度はカナン人のところに行きますけど、全部その彼らがしているこの宗教儀式の中にそのみだらな行いというものがワンセットになっているわけなんです。ですから今ここで誠実しなければならないというふうに書かれています。そして次21節からは社会的弱者の保護のための定めが書かれています。今新しい制度でね、人間は進歩したからですね、この社会福祉がちゃんとあるんだとかっていうふうに考えていきますよね。けれどもですね、それは人間のおごりなんですね。神様は、これは何ですか、大体400、紀元前の1400年ですから、445年かな、そんくらいですから、3400年くらい前ですね、の時にもすでに、次の書かれていることをですね、設けてくださっているわけですが、在留異国人を苦しめてはならない、虐げてはならない、あなた方もかつてはエジプトの国で在留異国人であったからである。異国人、外国人に対する神様の保護が書かれています。なぜかと言ったら、あなた方も外国人だったではないかと言っているわけですね。だから外国人に対する特別な配慮が必要なわけなんです。で、これ教会の中でもこの当てはめることはできるんですけれども、教会の中にまあ外国人というふうなだけではなくてですね、新しい人とか不慣れな人がですね、このやってきてそのまま入っていくことができるような雰囲気があるかどうかですね、仲間意識ができていて もうそこの仲間の中には入ることができないというこの排他的なものを感じてしまうのかどうかですね。でもイエス様はですね、罪人を受け入れられました。そのようなオープンな、この開かれた、この交わりになっているのかどうかということが試されるわけです。で次に22節、すべてのやもめまたみなしごを悩ませてはならない。未亡人ですね、そして孤児です。でこれも今はですね、女性が働ける職場とかですね、まあ、個人とかっていう制度があるわけですけれども、でも昔はそういう制度があるわけではないですね。でも神様がこうやって定めておられます。もしあなたが彼らをひどく悩ませ、彼らが私に向かって切に叫ぶなら、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。私の怒りは燃え上がり、私は剣を持ってあなた方を殺す。あなた方の妻はやもめとなり、あなた方の子供はみなしごとなる。神様が非常に厳しくですね、これらのものを苦しめるのは、この罰があるんだよということをおっしゃっておられます。で私たちもですね、そういう困った人とかですね、苦しんでいる人、本当に彼らが叫んで泣いているのを見たら本当にかわいそうだなと思うんですね。でも神様が今見てください、ここでそれ全部聞いてくださってるんですね。その叫びを聞き入れるっていうふうに書いてあります。そして次に、私の民の一人であなた方のところにいる貧しい者に金を貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない。利息を免除しなさい。もし隣人の隣人の着るものを質に、取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。なぜなら、それは彼のただ一つの覆い、彼の身に着る着物であるから。彼は他に何を着て寝ることができよう。彼が私に向かって叫ぶとき、私はそれを聞き入れる。私は情け深いからですね。着るものがなく寝ることもない、寝ることもできないですね。たった一枚の着物なんだ、だからすぐに返してあげなさい。でヤコブの手紙にも似たようなことが書いてあるんですけども、この日雇い労働者ですね、賃金をその日のうちに必ず渡しなさいと。そしたらですね、それを しなかった、ですね、人に対する裁きが書いてありますけども、そこでもですね、5章の4節ですが、取り入れをした人々の叫び声は万軍の主の耳に届いています、というふうに書かれていますね。私学生の時にここの箇所を読んでですね、ヤコブの箇所を読んでですね、ああ神様ってすごいとかって思ったんですけども、あと1日2日お金が持つかなっていうふうに悩んでて、それでもしですね、バイト先のお金がなかったら、今日はなかったら僕はどうやって生きていこうとかって思った、その悩みと叫びですよね。あ、神様が聞いてくださるんだと思ったけど、まあ先進国のこういう豊かな国であってもですね、そう思うわけですぐらいですから、本当にね、そうじゃない貧しい人たちっていうのはもっと辛いところにいますが、神様はそれを全部聞いてくださってるんだということですね。で28節です。神を呪ってはならない、また民の上に立つ者を呪ってはならないとあります。主の皆を乱れに唱えてはならないと関連するこの定めですけれども、神様を呪うこと、また民の上に立つ者を呪うこと、口をですね、抑制しなさい、制御しなさいというこの定めですが、新約聖書の中に、上のに立つ者、権威はすべて何て書いてあります、神から来たものなんだって書いてありますね。ローマ人への手紙の13章です。だから従いなさいと、服従しなさいということが書いてあって、ペテロも人間の制度に従いなさいと書いてあってですね、そして、パウロはテモテに対して王や支配者たちのために祈り、感謝を捧げなさいというふうにあります。まあ、よく人権運動とかですね、あってですね、この権力者に対して権力は悪だがあるからとかなんだかということで、この上に立つ者をですね、に戦わなければいけないという、ね、先ほどこの社会的な弱者に対して神様がこう守ってくださるところがありましたけれども、でもその態度間違っているわけですね。上から来るもの、この権威というのがあるんだ。神の権威があるんだということなんです。だから、もう具体的にですね、言っていいと思いますけれども、小泉首相のことを、また他の指導者のことをですね、その政策に批判的になって、批評してももちろん 構わないわけです。民主主義ですから当然です。けれども彼のために祈ってるかどうか、クリスチャンとして。で、こういう話はテモテの手紙で学んだときにですね、ある人が聞いたらですね、毎回テレビ出てくるために、あ、祈んなきゃ祈んなきゃっつってですね、なんか祈り始めたっていう話が、をしてくださいましたけれども、この忘れられていることですね、こう祈っていくっていうことですね。パウロがそういう態度を持ってました。パウロはもうローマがやってることというのは全部よく分かってたわけですけれども、この皇帝のためにですね、皇帝の救いのためにも祈ってたわけですね。ですから、ここで、呪ってはならないとあります。それ次に、あなたの豊かな産物と、溢れる酒との捧げ物を送らせてはならない。あなたの息子のうち、ウイゴは私に捧げなければならない。あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。7日間その母親のそばに置き、8日目に私に捧げなければならない。捧げ物についての定めですね。ここで、豊かな産物、また、酒の捧げ物を送らせてはならないとあります。まず、初物を捧げなさい。ですね。大事なもの、初めに与えられたもの、これを捧げようと。そして、次に、この息子のウイゴは私に捧げなければならない。これ前習いましたけれども、この長男ですね。ウイゴは、この全部私のものであるというふうに神様が言われました。
じゃあ、祭壇の上で焼かれちゃうの？
違いますね。他にですね、立法がありまして、レビ記のところに書いてありますけども、レビ記かな？出エジプト記にも書いてあったかな？贖い金を払います。親が。長男が生まれますね。そしたら、親が贖い金を払うんです。だって、もう生まれてきた子は自分の子じゃないんですね。もう神のものなんです。捧げられたものだから、それを贖わない、買い取らなければいけないわけですね。それを、この、払っていくと。いうわけですね。そして牛と羊もそうですけども、牛と羊は祭壇で文字通りですね。祭壇に捧げて、この行かなければいけないわけです。なんか、一番人間がですね、したくないことだと思うんですね。一番大事なものを捧げるわけですね。一番初めに入ってきたものを捧げる。その逆はやりたいですよね。この余計な余分なものが出てきたら、余分なお金が所得があったら捧げますですね。で、余分な時間があったら余暇に、このなんですか、教会に行きますとかですね。そのようになるわけなんですね。逆になっちゃうんです。最後になっちゃうんです。けれども神様を信じるっていうのは、私たちが神様を主とすることであって、自分のすべてになることであって、その自分のすべてになることを表すっていうか、この、すべてになるためには自分の一番大事なものを神様に捧げていくということが必要になってくるわけですね。ですから、この、まず神様に自分が与えられたもの、ですね。給料でも何でもそうですけれども。まず神様にですね、捧げるっていうものをこの、作っていかなければならないわけですね。で、あなた方は私の聖なる民でなければならない。ので、獣に先殺された者の肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなければならない。ですね。この死体は汚れたものというみなされていますけれども、犬に投げ与えなければならない。聖書の中で出てくる犬っていうのが出てきたらですね、あ、これは侮辱する言葉だなと、怪しめられている言葉だっていうのを思ってください。まあ日本語で犬って言ったらそういう意味ありますか？ありますかね？ありますね。あんまり、なんか、韓国語ではかなり強烈な意味があるらしくて、罵る言葉としてですね、あるんですけれども、聖書でもそうですね。今この犬に投げ与えなければならないとあります。で、23章に入ります。ここからはですね、実際の法廷における定めです。偽りの噂を言いふらしてはならない。悪者と組んで悪意ある証人となってはならない。偽りの証言をしてはならないという10回の戒めの話ですね。悪を行う権力者の側に立ってはならない。 訴訟にあたっては権力者に偏って不当な証言をしてはならない。また、その訴訟において貧しい人を特に重んじてもいけないとあります。裁判においての最も大事なこと、これ何ですか？公正ですね。偏り見てはならないということです。金持ちに取り入れようとするその圧力っていうのは強いですよね。でもですね、貧しい人がかわいそうだから、だから彼のためにとかっていうのも間違っているわけなんですね。裁判においてはあくまでも何を行ったかということが物差しになるわけです。なぜならば神は人を分け隔てするような方ではないというふうに聖書に書いてあります。神様の前に人が立ったらですね、言い訳がないんですね。その人が行った行いに応じて裁かれるわけなんです。だから私は億万長者でですね、国の指導者でもありましたと言っても神様には全然影響力を与えません。同時にですね、私は貧しかったからこういうことをしました。私の親はこういうひどいことをしてですね、私はですね、これ精神的におかしくなったから、だから私は暴力を振るうですね、この性質が身についてしまって、だからこういうふうになってしまう。その言い訳聞かない。そのやったことは自分が責任取らなければいけないんですね。じゃあかわいそうじゃないかと、ね、そういう大変な境遇の中にいた人、でも神様は福音を与えてくださっています。イエス・キリスト、永遠の命という賜物を与えてくださって、そして新しい人として、新しい性質をですね、身につけるということができる福音を与えてくださっているわけですよね。だからもちろん、もちろんというか、その大変な境遇の中にいる人をですね、闇雲に裁くということではなくて、神様はそれにふさわしい回復の力を与えてくださるわけですね。だから言い訳はできません。そして次に、あなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。なんかやりそうだなっていうふうに私は思っちゃったんですけどやっぱり嫌なやつがですね、こうなんか困ってたらですね、いいよ助けてあげないとかっていうふうに思っちゃいますよね。もうそれやっちゃいけないと。イエス様もですね、良きサマリア人で、このユダヤ人とサマリア人の間にはですね、確執がありましたですね。あんまり仲良くなかったんですね。けれども半殺しになってたおそらくユダヤ人でしょう。その人をこのサマリア人が助けたということをイエス様があえてですね、こうおっしゃったわけですけれども、公平にですね、取り扱ってあげなければいけないわけです。で、次に、あなたの貧しい兄弟が訴えられた場合、裁判をねじ曲げてはならない。偽りの告訴から遠ざからなければならない。罪のない者、正しい者を殺してはならない。私は悪者を正しいと宣告することはしないのである。ですね。このように、やはり、神様が最も嫌なのは、悪が善になること、善が悪になることですね。イザヤ書の中にこう書いてありますけど、ああ、悪を善、善を悪と言っている者たち。彼らは闇を光、光を闇とし、苦味を甘み、甘みを苦味としているというふうに、書いています。次に、賄賂を取ってはならない。賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪めるからである。これもそうですね。賄賂、も、この、そのまま人の判断力をこう歪めていくわけですけれども、このある牧師はですね、この自分の教会のですね、この会計を見ないんですね。献金が誰をしたかっていうのをですね、この見ない人がいますけれども、なんでかって言ったら、私の判断力が歪められるからと。ですね。だって献金をたくさんしている人にですね、よくしてその人たちがこのもっと益になるようなですね、判断になるという弱さがあるわけですよね、人間は。だからそういうことはしないということを話していました。そして次からイスラエルの民が約束の地に入ってからの定めになっていきます。土地についての定めですね。9節です。あなたは在留異国人を虐げてはならない。あなた方はかつてエジプトの国で在留異国人であったので、在留異国人の心をあなた方自身がよく知っているからである。6年間は、地に種をまき収穫をしなければならない。7年目にはその地をそのままにして、土地をそのままにしておいて休ませなければならない。 民の貧しい人々に食べさせ、その残りを野の獣に食べさせなければならない。ブドウ酒も、ブドウ畑もオリーブ畑も同様にしなければならない。とありますけれども、安息日を守り、これを聖なる日とせよというのが10回に戒めの中にありましたが、実は安息日だけではなく、安息年というのもあるんですね。6年間、ですね、それを使った後は、まあ、休婚にしなさいと。いうことを神様が命じておられます。これですね、働くのが大好きで、そしてもっと利益を得たいというですね、ちょっとこう貪欲になってしまうとですね、こういうことなかなかできないわけですね。まあ日本の会社が結構そういうところがあると思うんですけれども、ある有名なスーパーマーケットで働いたんですけど、本当にこの会社はケチだなとかって思ってですね、余裕を全然与えないなとかって思って不満に思いましたが、休みっていうのはすごく大事です。もちろんここでは、聖なる人せよというね、神様が言われてますから、神様を崇めるために休む。礼拝をする。私たちは、なんかこの、まあ私自身もよく陥ってしまう過ちですけれども、教会での活動とかですね、クリスチャンとしての活動そのものさえが仕事になっていっちゃってですね、で、それで、礼拝をする。純粋に神様を崇めていくっていうことを、ではなく、なんかどんどんこれをやってて、あれをやっててっていう風になってしまう。けれども、礼拝をするっていうのは非常に大事ですね。土地も同じように休まなければいけない。で、ここでもう一つの役割があります。書かれているのは、在留異国人とか貧しい人たちが、その安息年において、その6年間耕してもですね、7年に休ませても少し生えてくるわけですよ。出てくるわけですね。それを分け与えなさいという、掟なんですね。惜しみなく与えなさい。ということになるわけですね。神様が設けてくださっている福祉制度なわけです。で、この、安息年についてですけれども、実はですね、イスラエルの民はですね、守らなかったんですね。で、この書いてあるんですが、この、確か、第二列王かな、開かなくていいですけれども、彼らがですね、この安息年を守らなかったためにですね、イスラエルの民がバビロンに捕らえ移された。で、その70年間という年間ですね、490年間だから、その間彼らは休ませることをしなかったということがどっかに書いてあります。無理やりですね、神様が休ませたわけなんですね。そして、また戻ってください。6日間は自分の仕事をし、7日も休まなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や在留国人が息をつかせるためである。ですね。このようにですね、こう、休むという、肉体的に休むというのも、この安息日の中に設けられているわけですね。この働いている人たちが息をつく必要があるんだと。で、私はあなた方に言ったすべてのことに心を止めなければ、私があなた方に言ったすべてのことに心を止めなければならない。他の神々の名を口にしてはならない。これがあなたの口から聞こえてはならないとあります。で、このカナンの地に入ってからですね、彼らの神々の名を口にしてはならないと言ってるぐらい厳しく神様を命じておられますけれども、なんでかって言ったら、先ほど話したように、とてつもない不貧困とかですね、殺人というものに深く関係をしているわけですね。で、これ実はクリスチャンにもですね、パウロはですね、ここの箇所を思ったのでしょうか、話しているんですけれども、エペソビテの手紙の4章の3節でこう書いてあります。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼれも口にすることさえいけません。また、みだらのことかな、これは。間違ったかな、みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさいというふうに書かれています。で、次に14節からは、例年行われる祭り、例祭とも呼ばれますけれども、それについての定めです。年に3度私のために祭りを行わなければならない。種を入れないパンの祭りを守らなければならない。私が命じた通り、アビブの月の定められた時に、7日間種を入れないパンを食べなければならない。それはその月にあなたがエジプトから出たからである。誰も何も持たずに私の前に出てはならない。またあなたが畑に種をまいていて、
得た勤労の初穂の刈り入れの祭りと、年の終わりにはあなたの勤労の実を畑から取り入れる収穫祭が行わなければならない。年に3度男子は皆あなたの主の前に出なければならないとありますね。まず種を入れないパンですね。それを食べなければならない。で、アビブの月の定められた時、これ覚えてますか？種なしパンの祝いですね。杉越の祭りとワンセットになってます。これが4月の初めぐらいですね。もう少し今ぐらいの時期ですね。ちょっと今回調べるの忘れましたけど、ユダヤ人たちの杉越の祭りが今でも祝われてますけれども、今の時期です。そして次に、今度は勤労の初穂の刈り入れの祭り。で、これは何かと言ったら、49日を数えてその翌日ですね、小麦の初穂を捧げます。で、これが五旬節とか七週の祭りとか、またはペンテコステとも言われている祭りですね。そして年の終わりに勤労の実を畑から取り入れる収穫祭、これが秋に行われる祭りです。この実をですね、いろいろなこのイチジクとかそういう実をですね、ブドウとかそういう実を、この収穫が与えられたということを祝うわけですね。レビ記の23章に詳しく書かれてますけども、まず、このラッパを吹き鳴らす日というのがあってですね、で、そして、10日後にこのヨムキプール食材日というのがあります。そこで自分の罪の悔い改め、そして神様からの清めを求めるわけですが、で、その後にカリオの祭りというのがあります。これが8日間続きます。で、仮の庵を作るわけですね。その、外にですね、木を使って、あと葉っぱを使ってですね。で、その時にこの収穫祭を行うわけなんです。ですから、杉越の祭り、五旬節、そして仮庵の祭り、で、この祭り、三つの三大祭りの時には、男の人、青年男子が、行かなければいけないという、定めが、あったわけなんです。で、これが分かると、なんで、イエス様が十字架につけられた時に、あれだけ大勢のユダヤ人が見ていたのか。そして、聖霊が望まれた時に、弟子たちが異言か外国の言葉を語り始めた時に、なんでその一つ一つの言語をそこに居合わせたユダヤ人の人たちが、理解することができたのかがわかるわけです。水越の祭りの時に、世界中のユダヤ人がエルサレムに集まってきて、そしてその祭りを祝って、その水越の祭りの日にイエス様が十字架につけられて死なれたわけなんです。そして聖霊が望まれた時はペンテコステですよね。五旬節の終わりの時です。満ちた時です。その時に、このユダヤ人の人たちが世界中から来たから、その外国の言葉を一つ一つ知っている、その地域から来た人が分かったわけなんですね。で、このようにして、この年に3度主の前に出なければならないとあります。次、私の生贄の血を種を入れたパンに添えて捧げてはならない。また私の祭りの脂肪を朝まで残しておいてはならないですね。このパンを入れた、種を入れたパンに備えて捧げてはならないという話、以前したでしょうか。なんで種なしなのか、イースト菌があってはいけないのか。これは、パン種が罪とか悪を象徴しているからですね。を表しているからです。血が流された後に、罪が取り除かれることを意味しているわけなんです。イエス様の血が流されたら、その罪が、取り除かれて、そして清められるわけですね。あってはならないんです。誰でもキリストのうちにあるならば、新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。身を全てが新しくなった。なのに、もしパン種があったら、それを全部壊してしまうわけですね。その象徴的な意味を壊してしまうわけです。そしてもう一つが、この脂肪をですね、残してはいけないと。で、脂肪は私のものであるというレビ記に書かれています。ですね。で、神様が全てを受け取ったんだ。ということをそこで表していてですね、神様が全てのことをしてくださったんだということを表しているわけですね。
で、これ残すっていうことはどういうことかって言ったらですね、イエス様が十字架の上で全てのことを行ってくださって、そして蘇られて、そして聖霊が下った。これをまだ足りないっていうふうに言ってるのに、言ってることになっちゃうんですね。神様の贖いの技を、まだ足りないんだと。もっとやっていかなきゃいけないんだっていうことになってってしまうわけなんです。ですから、すべてを焼かなければいけなかったんですね。で、次に、あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神、主の家に持ってこなければならない。ですね。先ほど話した通りですね。この初穂、最上のものですね。初めのものを持ってこなければならない。次に、子ヤギを、その母親の乳で煮てはならないとあります。なんか唐突ですよね。なんでこんなのが急に出てくるのかっていうのを思いますけれども、カナン人のですね、当時の習わしの中にこういうものがありました。ちょっと残酷だと思いません？自分の母親ですよ。の父で、その子ですね、子ヤギが煮られ、ちょっと残酷ですよね。でも、それをカナン人がやって、だから、イスラエルたちが真似てはいけないという、この掟であります。で、ここで、ユダヤ人の人たち、後者とも言われてますが、食物規定を、この箇所から設けました。子ヤギ、肉ですね。で、乳です。そこから、肉製品と乳製品を同時に、食事の中で取ってはいけないという掟が今のユダヤ教の中に長年ありますけれどもあります。これ本当にすごい掟です。考えてみてください。ステーキを食べました。その後にコーヒーが出てきて、クリームを入れられないんです。チーズバーガーというのはイスラエルのマクドナルドには公社バーガーとして存在しません。これ嘘じゃないんですよ。冗談の話じゃなくて本当の話なんです。で、このようなことをしているんですけれども、私の、まあ、友人のですね、ユダヤ人のクリスチャンがですね、そんなこと馬鹿げたことはないと言って、怒ってましたけれども、なんでかって言ったら創世記で、アブラハムがですね、三人の人が来た時にもてなしをしました。牛乳というのが書かれていまして、そして、あと、子羊をですね、子牛でしたっけか、ほくったのが出てきました。牛乳ってのはヨーグルトのことです。一緒に出したわけですよね。その三人の人に対して。アブラハムがユダヤ人ですよ。初めのユダヤ人ですよね。おかしいじゃないかと。言ってるわけですけれども、でも今、それでも、この、守ってるんですね、ユダヤ人の人がね、ここの箇所からですね。そして次からですね、主が約束の地におけるイスラエルへの約束ですね。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよ。私はその者に心を止め、御声に聞き従いなさい。決してその者に背いてはならない。私の名がその者の地にあるので、その者はあなた方の背きの罪を許さないからである。しかしもし御声に確かに聞き従い、私が告げることをことごとく行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇には仇となろう。主からの使いが先頭に立つということが書かれてますけれども、これは誰でしょうね。使いです。まあ、いろいろな可能性が、まあ、言われてますけれども、例えば、大天使なのかなと。ミカエルとかガブリエルっていうのは名前が出てきますけれども、特にミカエルはダニエル書のところでイスラエルの君と呼ばれてます。イスラエルのためにですね、このペリシャの君とかですね、この悪霊どもと戦う、ですね、このところが出てきますね。この大国の攻防ですか。そしてイスラエルが攻められるわけですけれども、そこは実は霊的な戦いが背後では繰り広げられててですね、このイスラエルを亡き者にしようという、この悪霊どもの仕業があるわけです。そしてミカエルはそのために戦うということが書かれています。ミカエルかと。ところがですね、よく読むと、私の名がそのもののうちにある。ミカエルはないですね。あと、決定的なのが、そのものはあなた方のその罪を許さないからである。罪を許す権威が与えられています。御使いには罪を許す権威はないです。 思い出してください。イエス様が御言葉をすごく混んでいるこの家のところでたくさんの人がですね、御言葉を聞きにやってきてですね、そしてお語りになっていたときに、4人の人が自分の友人、あれはこう体が動かなくなってしまった友人をですね、屋根を破ってイエス様のところにまで吊り下ろしました。その時にあなたの罪は許されたって言ったんですね。そしてそこにいた、律法学者かパリサイ人かの人がですね、心の中で神以外に罪を許すことができようかと、冒涜だっていうことを思ったんですね。そしてイエス様はその心の中のことをご存知ですから、何をつぶやいているのかと言われてですね、その後に、私に確かに、人の子に罪の権威があるということをというふうに言われて、そしてこの人をですね、癒されました。だから神にしか権威がないんですね。だからそのパリサイ人は言ってる、考えたこと当たってたんです。神にしか罪を許す権威がないんですね。でもイエス様が神だったっていうことなんですね。それを表しているのは。で、今ここで、そのようなことなので、答えは、イエス様でしかないんです。ヨシュア記のところに、エリコの城壁のところまで行ってヨシュアに、この、抜き身のですね、剣を持った方が現れたんですね。そしてヨシュアが、あなたは味方か、お前は味方か、それ敵かっていうふうに言ったときに、私は万軍の主の将軍であると。そしてそこで、ヨシュアはですね、この、ひれ伏したんですね。その時に、ここで、履物を脱ぎなさいと、聖なるところだから。同じような言い回しがありますよね。モーセに対して、主が語られて、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。脱ぎなさい。主の使いというのは主ご自身であって、私は父と一人である、一つであると言われたイエス・キリストご自身なわけなんです。その方が前に行って、そして戦ってくださるということがここに書かれているわけですね。そしてこの神の名がその中にある、その中にあるって書いてますけど、イエス様は、ヤホシュアというもののですね、そしてヨシュア、それからヨシュアなんですけども、イエス様のヘブル語読みはヨシュアなんですね。ヨシュア記のヨシュアなんですけども。ヤホシュアっていうのは、ヤーウェが救いという意味です。イエス様って言った時には、ヤーウェは救いという意味なんですね。だから、神様の名前がイエス、この、中にあるということであります。そして、私の使いがあなたの前を行き、あなたをエモリ人、ヘテ人、ペリチ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導くとき、私は彼らを消し去ろう。あなたは彼らの神々を拝んではならない、仕えてはならない、また彼らの風習に習ってはならない。これらを徹底的に打ち壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。徹底的に殺さなければいけない。カナン人がすごく堕落していたということをこの前話しました。そしてイスラエルがその裁く器として用いられていくわけですけれども、もう一つの目的はですね、イスラエル人がこのような忌まわしを行いをすることがないように、影響されることがないようにですね、破壊していかなければならないというわけなんです。だから、オールアナッシングっていうか、どっちが勝つかの世界なんですね。もし、完全に破壊しなかったら、自分がそれに取り込まれていってしまうわけなんです。ね、完全に破壊されるか、自分たちが破壊されるか、あるいは完全に破壊するかのどっちしかないんですね。だから、これの原則は、新約聖書の中にもありまして、私たちが肉の行いに歩むならば、その先は、死だって書いてあります。けれども、御霊によって肉の行いを殺すなら、あなた方は生きることができますというふうに書いてあります。ですね、死か命かなんですね。そして、あなた方の神、主に使いなさい。主はあなたのパンと水を祝福してくださる。私はあなたの間から病気を除き去ろう。あなたの国のうちには流産する者も、不妊の者もいなくなり、私はあなたの日数を満たそうとありますが、ここで、主に仕えたら、水とパンが祝福されて、主に仕えたら病気が除き去って、主に仕えたら流産とか不妊がなくなって日数、つまり長寿、というのが約束されているというふうに、主に仕えたらというところが大事なんですよね。あとは、
このついてくるわけです。これとても大事ですね。イエス様が言われました。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられます。加えて与えられるわけですね。大事なのは神様ご自身を見ていくということですね。私たち、私はよく忘れますけれども、周りの祝福をよく見てしまいます。祝福を与えてくださる方を見るんじゃなくて、祝福を見てしまうんですよね。同じようにこの罪、自分が罪があってこうなってつって一生懸命その見てってしまってですね、その罪を許す方、罪に打ち勝つ力を与えてくださる方っていうのを見忘れてしまうわけですよね。大事なのは神に仕えていくことなんだということですね。次、私は私への恐れをあなたの先に使わし、あなたがそこへ入っていく民のすべてをかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしよう。私はまた熊鉢をあなたの先に使わそう。これがヒビ人、カナン人、ヘテ人をあなたの前から追い払おうという、恐れを私は先に送るよというふうに書いてあります。これも成就しました。ヨシュア家を思い出してください。そしてイスラエル人がですね、スパイでですね、エリコの町に入りました。そしてその時にラハブがですね、イスラエル人のスパイをかくまいましたけど、その時にですね、イスラエル人のスパイに伝えたんですね。エリコの人たちは恐れをののいていると。ですね、このエジプトで神様がエジプトを裁かれたことと、あとそのヨルダン川の東側でですね、このイスラエルが勝ったことをですね、聞いてですね、もう恐れてビビってもう怖がっているということをこの言ってますけども、神様がそのようにですね、最初にもう恐れを与えて、くださったわけなんですね。でしかしですね、私は彼らを1年のうちにあなたの前から追い払うのではない。すぐに追い払うんじゃないんですね。土地が荒れ果てて野の獣が増して、あなたがを害することのないためである。で彼らが追い払った後にその土地が開けてですね、その間にですね、土地が荒れ果ててはいけないと言ってますね。であなたが振り広がってこの地を相続地とするようにするまで、私は徐々に彼らをあなたの前から追い払おう。徐々になんですね。一挙に追い出してくれればいいものを、徐々になんです。これもクリスチャンの歩みと似てますね。私たちの目標はキリストのようになることですけれども、御霊がその似姿に変えててくださるわけですが、だったら一度に変えてくれればいいのにというふうに、思って、しまいます。けれどもですね、私たちが徐々に出なくて一気にですね、はい、これがあなたが自分を主として肉の領域だよと、一気に見せられたら気絶してしまうでしょうね。クリスチャンになったばっかりの時には、まあ別にあまり関係ないや、大丈夫だとかって思ったことをですね、今振り返ったら、なんてひどいことしてたんだとかってですね、思うんですけれども、これをですね、その時に見せられたらですね、大変なことなわけですよね。一歩一歩なんですね、徐々になんですよね。神様が、この、私たちが、これでもう俺はすげえクリスチャンになったと、打ち勝つことができたと思ったらですね、また今度は神様違う問題をですね、見せてくださって、ほら実はこういう問題もあったんだよと、教えてくださるわけなんですね。一歩一歩なんです。そして、私はあなたの領土を足の海から、この足の海って紅海のことですね、ペリシテ人の海に至るまで、これは地中海の方です。またアラノからユーフラテスに至るまでとする。それは、その地に住んでいる者たちを私があなたの手に渡し、あなたが彼らをあなたの前から追い払うからである。イスラエルの土地というものをですね、このよく知っておくといいと思います。約束の土地のことです。アブラハムに対して神様が、あなたはエジプトの川からユーフラテス川までと言われました。ですね。そして、このイスラエル全土を表すときに、ダンからベールシェバまでという言い方もされてますけれども、大体そういう、まあ、今のイスラエルのですね、地図っていうかイスラエルを見たら、まあ、大体想像できるかと思うんですが、あの位置なんですけれども、でも、まだまだまだ、現代のイスラエルは、約束の地なんかよりもずっとちっちゃいわけです。で、この聖書の歴史を見るとですね、これに近づくんですね。近づいていく姿を見ることができます。イスラエルが神様に従っているときにどんどん近づいていきます。ヨシュアが取った地がありますけれども、でもまだヨシュアがこの生きているうちにですね、全部取ることはできなかったわけですよね。でもこのダビデの時に、ソロモンの時にですね、かなり拡大しました。で、この北の方はユーフラテス川の方ですね、シリアの方まで行っちゃいます、北の方は。 で、かなり拡大して取っていったんです。でも全部ではなかったんですね。ですからまだ成就してないです。神様がアブラハムに与えられて、そして今ここでもう言及されている土地というのは成就してないわけですね。成就する時というのがイエス様が再び戻ってきて、イスラエルの人たちがメシア、イエスをメシアと信じて、悔い改めて、そして、この新たに生まれてですね、そして彼らがこのあの土地に集められてですね、そして所有の地とするときにこの土地が回復します。そしてあなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたに私に対する罪を犯させることのないためである。それがあなたにとっての罠となるので、あなたが彼らの神々に仕えるかもしれないからである。と、契約を結んではいけないですね。これ簡単に言ったら、彼らとの価値観を共有してはならないというふうに言い換えることができますね。パウロが、この世と調子を合わせてはならないと言いました。またこれ、信者と不信者との間にどのような一致があるか、交わりのあるのかという話をしました。関わりを一切持ってはいけないということではもちろんないわけですよね。そうではなくて、交わってはならないということです。だから共有してはならない。例えばこのビジネスをやっている人がですね、この別にちょっと嘘ついてもいいじゃないかと言ってごまかしてですね、そういうのを共有するとかですね、あとはこの未信者の人とこう付き合っている女の人がですね、いいじゃないかと、ね、別にね、やっちゃってもとかなんだかって言ってね、それを共有していくと、そういうことをしてはならないわけですね。契約を結んではならないというふうに書いてあります。で、これが定めでしたですね。聖なる民として生きていかなければならないとさっきありましたけれども、聖なる民として生きなければいけないことについての定めでありました。次回は、今度は幕屋の話になります。本当はプラモデルがうちにあるので持ってきたい気分なんですが、写真だけ持ってきます。写真というか、そうですね、ここに建築業で働いていらっしゃる方はいないですよね。じゃあやっぱ持ってくるしかないですよね。でないと全然わからない箇所です。で、見たらもう一発でわかります。そういう箇所ですね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの律法がなかったら、私たちどうやってこの何が正しいか間違っているのかを見極めることができましょうか。本当に当たり前じゃないか、みんながやってるんだから。また日本人のよく話す言葉で、赤信号みんなで渡れば怖くないというような、みんなでやれば別にそれは問題がないというような、まあ、そういう価値観の中の社会に私たちが生かされていますけれども、けれども主を今見たように、私たちは聖なる民なんだ。だから本当に神様が何て言われているかをよく見てって、その中で生きていくことができるようにどうぞ助けてください。あなたを喜ばせたいです。あなたからの救いはフリーギフトでした。この無償の贈り物でした。けれども本当にキリストにあって私たちは成熟へと向かっていきたいです。どうぞ助けてください。聖霊様で満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。